あ、そう、森美術館とか都原美で、布を編んで建築のボリュームを作って天井から吊ったりとか、そんなタイプの作品を作ったん確か、覚えたんですけど、今年のベネスビエンナーレも建築の方でそういうのを出してて、であと十和田市の現代美術館で、シャンデリアのボリュームを作って、やっぱり今日と同じ人型、よく近づいてみると人型のものでこう、作られているっていう、まあ、そういうタイプの作家です。僕は分かってるのはそれぐらいです。
出身は建築系なんですか？
いや、アーティストだと思いますよ。
合うね、これ。
まあ、五十嵐さんからのリクエストっていうのは、彦坂がそれをアートの格付けをしろっていうんですけど、まあ、格付けそのものは、彦坂流に言うと6次元と言ってる自然領域で、だから普通のモダンデザインって今のモダン、今のっていう意味じゃないんですが、今のデザインっていう意味じゃないんですが、かつてのだから モダンアートの時代っていうか、近代のモダンデザインっていうものは6次元で、ほとんどもう 99% 6次元で、統一されているもので、いわゆる古典的なグラフィックデザインっていうのも6次元だけに限定されているようなもので、ただ今の、デザインっていうのは、例えばインダストリアデザインでも6次元ではなくなって、例えばiMac が出てきた時に、 iMac じゃないな、ブルーの あれ iMac ですね、ブルーのスケルトンの iMac が出現してきた時に、あれはだから工業デザインなのに超一流になって、それまでの6次元6流と言ってたものとはこう決定的に違ってて、それでしかもあれ工業デザインなのに非実体的になってて、芸術的なこう吸引力を持ったデザインなんですね。でそういう、ただその iMac だけじゃなくて、デザインは、いわゆるそのモダンデザインの範囲を超えてって、グラフィックデザインもそうですけど、今の時代っていうのは、その一流とか超一流とか、超一流はさすがに街並みに普通に見ることはちょっとできないですけど、ポスターとかそういうの中で、すごいものっていうのは現実にはあって、ただ街並みの中でも普通に一流のデザインっていうのはありますし、あと三流ぐらいまで、三次元のもの、コミュニケーション領域ですけど、そのぐらいのものもかつてはなかったのに今はあるわけですね。例えば苦悶式の、マーク類とかっていうのが途中から変わりますけども、そうすると3次元に変わってて、だからそういうものはどっから始まったかっていうと、よくわかりませんけど、フジテレビ の目玉マークがありますけども、まああれが吉田勝さん、吉田勝ですよね確か、グラフィックデザインの、あの人はちょっとタイプが違ってて、荒木信義さんなんかも掲載しているスパイナーっていう里窓雑誌がありますけど、あれにイラストをずっとこう口絵で載せてる人で、彼がフジテレビ のマークに採用された時期ぐらいからこうデザインっていうものは変貌してくるんですね。でそのいわゆる、だから簡単に言うとデザインが非常に芸術化してきます。でそういう状況の中で、だから、私なんかがの付き合ってるような若いアーティストの友達の、若いデザイナーが、のサイトとかそういうのを見ると、みんな一流デザインをこう やってて、従来のデザインっていうものと違うんですよね。で一方でアートの方が 6次元のデザインになってくるんですね。だからかつてのモダンデザインを追憶するみたいな形になってて、この韓国の作家のものも、明らかにこう従来で言えばデザイン作品というべきもので、つまりデザインとだから芸術の差っていうのは何なのかって言った時に、だからいわゆるこう一番分かりやすい例は、そのアーティストとアルチザン、だから職人ですね、アーティストと職人の違いはどこなんだっていう問いは、結構これ昔、つまり昔っていうのはルネサンス段階から、そういうその区分っていうのがあって、一つは価格問題がありまして、そのアルチザン、職人の仕事というのは材料費とか手間賃で、その作品の値段を換算するわけですね。 それに対してアーティストっていうのはその、材料費とか手間賃では芸術の値段は決定できないという主張をしてルネサンス段階でつまり芸術的価値によって値段が決定するんだというそういう芸術的価値というものを主張するわけですよ。でその時の差があるわけですね。で技術的に言うと例えばシルクスクリーンを擦った時にあの大門が褒めるように綺麗に擦ったものは職人仕事なんですね。でそれに対してあのアンディ・ウォーホールが例えばピストルを持ったそのプレスリーのシルクを作品作ってます。あれはネットで検索すると大量ってことでもないけど複数出てきますので見ていただきたいですけど、まずすりがばらついてるってこととつまり、する物事に違うんですね。それと汚いです、すりがね。でこうすりむらとかすれてないところとかたくさんあるわけですね。でそういうふうに不完全なすりをアンディ・ウォーホールのシルクスクリーンっていうのはやるわけですね。でその場合にはだから擦ってどうっていうとこんなんでいいんですかって聞くとアンディ・ウォーホール一人がただ一人がこれでいいんですって言うんですね。でそういうふうに作家がただ一人これでいいんですっていうのがまああのアーティストの技術ですね。だから職人仕事というのは誰もが褒めるわけですけど、アートの場合にはその個人ですね、その個人が決定的な個人、生まれて死んでいくたった一人の個人がこれは私の責任でいいんでいいものなんですっていうふうに限定その規定して、大多数の人が認めないと、それがアートの技術なので、だからアート方のスリというのはだから汚いんですよね。でこれはだからみんなが好きかっていうと必ずしも好きじゃないです。その話をするとみんな嫌な顔をするんですね。実際に本物を見ると汚いですから。で実際にアンディ・ウォーホールは汚いことたくさんやります。あのまずこうスタジオのアーティストのスタジオの汚れてる床の上に、濡れてる作品をパタッと倒してホコリをたくさんつけた作品を作るとか、あと自分の作品の上に正面するとかそういうことはしてますので。
すいません、次の作品到着したんでここで一旦休憩しましょう。
難しいこと言わなくても誰でも好きだっていうような作家なんだけど、でもポピュラーアーティストにもかかわらず、まあ、実際いわゆるポストモダンっていうのはアンディ・ウォーホルから始まったっていうのは普通の意味で言う場合にはそういうふうに言いますけども、それほどに、まあ現代のアートにつながる、まあ、ある種 の, その区切り目というかですね、アート芸術そのもののこう通俗化を生み出す大きな要因がアンディ・ウォーホルですけど、しかしにもかかわらずアンディ・ウォーホルの使った技術というのは、そういう意味ではモダンアート そのある意味で伝統的な技術というか、あくまでもだから誰にでも褒められるようなことはしないという立場がこう痛烈にあるんですね。でそれに対して今現代のアートの場合には、まあ、かなりそういうことはやばいんですね。そのみんなが褒めるわけですね、いいですねっていう、でそれに依拠していくっていうか、つまりそのデザインとかその職人が持っているそういう多くの人の称賛を得る技術というものを使って多くの人の称賛を得て社会的には素晴らしいものというふうに設定されてくるという状態になるわけです。でそれに対して東京都現代美術館の学芸員であり金沢の21世紀美術館を実用指導して作った、長谷川優子っていう学芸員は、展覧会として、デザインとアートの技術が遺伝子が入れ替わったんだという主張をするわけですね。でそういう主張はだから、まあ、事実を指し示してるっていう限りにおいては事実を指し示していまして、今日のだからファインアートというかアーティストって言われるものはほとんどデザイナーの仕事だって言って、かつてのモダンデザインの仕事をなぞってるっていうふうに言える部分があって、今日見たあの人のものにしても、かなりデザインワークですね。つまりああいう海辺にああいうものを、設定するっていうのは、まあ、だからこれも60年代後半に出てくるようなアースワークの系譜のインスタレーションの仕事ですけれども、あそこの場所に決定的に関わってるかっていうと結構インチキなわけですよね。つまり、別にああいう金網作って人渡る金網作ってあれはどこにでも展示できますので、それほどのものではないっていうか、それからあそこの場所そのものの設定も、まあ、選択基準自体はかなり甘いものというか、あそこでなければいけないという決定的な要素はないわけですね。で海があるにもかかわらず 海辺のまあ安全な場所に設置されているわけで、あれがまあ昔のアートワークだったら、アートの作品だったら、まあ、例えば初期の砂木翔さんはそれなりに過激なので、その場合だったら水の中に入ってますね、あの網は、水の中から例えば出てくるとか、もうちょっと リスクを負った作品を作ってっていうふうに思いますけども、それからあれ、まあ、あの魚を取る網みたいですから、あれで魚を取ってみるとかね、そういうなんかもうちょっとはみ出しがないと、まあ、だから誰もが、だから多くの人が現代アートです、作品ですねっていうふうに了解できる安全な範囲の中でハマって作ってて、まあ、こなしてる